皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはホネストと
グリーンティーとウバウマです。
はい、ということで第286回です。
そうです。
はい、
いいです。
リスナーさん減っちゃいますよ。
あ、そうだね。
うん。オープニング大事ですからね。
そうね。オープニングのね、この元気っていうのは大事ですからね。いいんじゃないですか。もう皆さん、あ、新規のリスナーさんもそんないないでしょ。
なんか、最近のかけらじ、あれですよね。もう、
え？
新しいリスナーを獲得しようっていう施策が
見えてない。もうニッチですからね。いや、新しいことできてないっていうのは、まあ、確かにそうなんだけど、こう、なんか、なくない？手法が。新しい、新規、リスナーさんを獲得するための手法ってなくない？
まあ、ポッドキャスト自体が、この新規が来たかどうかっていう、そのフィードバックがあまりにないからね。
ないんですよ。うん、
ちょっと、何をしていいのやらってなるよね。
うん。
あの、YouTuber でさ、
うん、
いろいろ動画の種類あると思うんですけど、
はいはいはい。
こう、え、名前ご存知かわかんないですけど、その柴田さんとかいうね、
ほう。
方がいるんです。なんかこう、体がね、ごついんですけど、本当に僕らとためなんですよね。ためなんですけども、その人、だいぶ前から動画に向かってただただ喋ってるだけの動画だけで、
うん、
か数千万稼いでると。
うん、
あ、うん、人が作った動画に対してコメントしてる自分の様子をただ映すだけ。
うん。
そうです。自分がなんかやるってことももちろん企画ものでね、もちろん頑張ってらっしゃるんですけど。
あ、やってんだね。
それよりも、なんか例えば YouTube で炎上したりとかあるじゃないですか。
うん。
アイドルのね、件で炎上したりとか。
あ、はい。
そういう様々な炎上をしたところに関して、自分の見解を述べるっていうところで、うん、別に専門家とかでもな、なんでもないんですけど、
うん。
なんとなくファンがついていて、ああ、まあそれで収益になってるっていうね。あれもまあポッドキャストみたいなもんなのかなって。
そうね、やってることは我々とあんま変わってないからね。
うん、
そうなんですよ。
まあメディアが違うんだね。
そうそう、メディアの媒体違うだけで、ここまでその、ね、反響の量も違うんだなっていうね。
そうですよ。やっぱりポッドキャストは何の収益にもならないからね。うん、
いや、もともと収益を見込んでやり始めたものではなかったっていうのがあって、ポッドキャストも選ばれてるんだけど。
まあね、まあね、お金は欲しいってわけではないですからね。う
ん、欲しいけどね。
まあ YouTube、うん。
もらえるなら欲しい。
はい。いや、YouTube にくら替えするっていう方法もなくはないけどね。
うん。そうね。
まあでもそうすると我々3人がね、飛び出してこないといけないわけですよ。
そう、顔
で。
いやいや、でも、ほら。
うん。
ハヤツの方でも番組を YouTube に上げたりはしてる。じゃない、同じ形式でもできるはできるけどね。
ああ、顔出さずにね。
まあ、そうそう、う
ん。音声メインでね。
うん。うん、それかキャラクターを動かすとかね。まあ、
そう、
ね。あ、でもグリーンティーのキャラクターねえからダメだ。
まあまあ、できてないね。じゃあ、まあ、やるんだったらもう、なんちゅうの、もう YouTube に完全移行した方がいいよね。そしたらなんか
。ああ、うん、でも少なくともさ、
うん、
まあ、ちょっといやらしい話だけど、毎年のサーバー代ぐらいはさ、
なんかまあそう、ね、
こう、
うん、
広告費から捻出できるぐらいになると、なんかいいなと思うけどね。
まあ、それはまあトントンに、ね、なればいいなと
思います。まあね、YouTube にチャンネル作っておけば、うん、最悪ね、500円でもいいから、毎月
入る。入る可能性ありますからね。
うん、そうしたらまあまあ、捻出できますからね。うん、
だから、まあ、この番組をそのままアップせずに、YouTube は YouTube オリジナルの、まあ、番組というか、なんか3人の、コントの掛け合い的なものをね、あげとくっていうのも一つの手かなと思いますけど。
うん。まあ、ね。ね。うん。
そうすると、ただただ3人がさらに忙しくなるだけっていう。
まあちょっと編集は分担したいですね、そうすると。
そうね、今ね、クリーンさんやってますからね。
うん。
まあまあ、そんなことも考えながらですね、6月30日です。
うん。
今日は。
はい。
ねえ、もう梅雨真っ盛り。
あんまりでも降ってるイメージがないんですけど。
う
ん、
そうね。
少ないみたいですね。
こう、梅雨入りして、東京なんかは、晴れて晴れて、ずっと晴れて、ある日突然土砂降りになって、まだ晴れて、みたいな。
うん。
なんかそんな感じで、ずっとジメジメしてるって感じはないですけども。
うん。
はい。
ね。この時期、 ちょっと暑苦しいからっていうことで、ね、布団を薄めにした途端に 夜中は冷えて風邪をひくみたいなパターンよくありますからね、うん、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思いますけれども、
ね、
今日お便り来てますんで、
はい、
お便りの方言っていいですか？
どうぞ、ね、
いいとも。
はい。いや、久々だな、そのいいとも。
もうやってない番組だからね、もうね。
やってない。
もうね。もうやってないからね。はい。はい。これ、お便りフォームからいただきました。お名前、カータンさん。
うん。
ですね。はい。ありがとうございます。
はい。
タイトル、速報は難しいということでいただきました。うん、ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。農業を営んでいるので、作業中にラジオを聞いていたのですが、3年ぐらい前からは主にポッドキャストを中心に聞くようになりました。
うん。
お、ありがとうございます。その中でも駆け上がりラジオさんは本当によく作られていて楽しいですね。お、そう言っていただけると本当にありがたい
ですね。
う
ん、嬉しいですね。
ありがとうございます。さて、話は変わりますが、先日こんな記事を見つけました。URL が貼ってありますけど、
うん、
皆さんの意見をお聞きできたらいいなと思います。これからも頑張ってくださいということで、いただきました。ありがとうございます。で、これ、URL クリックしてみるとですね、マイクロプラスチックビーズの論文が熱動で撤回。
あら。
本当に規制が必要なのかという。
はいはいはい、はい。前やったやつですね。
そうそう、うん、やったやつですね。これ、読み解いてみると、だから、アメリカの科学誌、サイエンスに掲載されている、うん、論文、微小なプラスチックゴミ、マイクロプラスチックが、稚魚の生態に影響を及ぼすとした研究論文を、撤回すると、いうことが発表されたと、
うん。
で、なぜ撤回されるかというとですね、実験のデータ、
うん、
そこにこう、論文の中に使われている実験のデータの、うんうん、その実験についてですね、研究者が実験が行われたはずの施設にいなかった疑いが浮上したためであると。
まあ、なるほどね。
要は、このデータで我々は論文書きましたって言ってるのに、そのデータは研究者がいないところのデータだったということで。
なるほど。
うん。これは、ん？おかしいんじゃない？
うん、
う
ん。
違うよね、これ。じゃあ撤回、みたいな。
まあそうなるでしょうね。オリジナルデータがなかったっていう恐れができたんでしょうから。
うん。
うん。
まあそれで撤回をね、勧告したという流れだそうで。
うん。
まあ、それ以外にも、こう、貼っていただいた URL にはですね、マイクロプラスチックビーズがそもそも本当に規制が必要なのかという観点で、
うん、
文を書かれている、
うん、
まあ、サイトというか、ブログなんですけども。
なるほど。うん。
はい。いかがですか、これは、皆さん。
そうですね。まあ、私としてはこういう、どちらの論点からの意見が出るというのは非常にいいことだと思いますね。うん、で、リスナーさんからこういう、お話提供いただけたのは、その番組に対する反応として非常に嬉しいんですけども、まぁ、ちょっと注意しなきゃいけないなと思うのは、この、こういう、こう、なんていうか、正反対の意見が出たときに、意見がね、うん、あ、やっぱりダメじゃんっていう、完全にこう、ダメじゃんに触れちゃう パターンの人結構多いと思うんですよ。
あ、
信じてたのに、うん、あ、はいはいはい、やっぱ嘘じゃーんつって、全く全部否定に入っちゃう人とかいたりすると思うんですけど。
まあ、いる。
はい。それは、ちょっと、冷静になるべきかなと思うんですよ。
うん。
例えば、今回、捏造だったという論文が一体何を言っていたのかと。
いう部分、うん、何に関する捏造なのかって
話、ね。そう、うん。で、もっと具体的に言えば、何のデータが確認できなかったのかっていう、そこまで知った上で、いろんなことを議論するのはいいと思うんですけど。
まあ、おっしゃる通りですね。
なんていうか、その、なんていうか、表面のあの、論文が撤回中ところだけを引っ張ってきて議論を開始したりするとちょっと危険なので、まあ気をつけた方がいいかなというのは、個人的にはすごく思うところなんですね。
うん。
で、まあ今回は、稚魚の生態に影響を及ぼすという、ことで、そういった内容が書かれていたということは、まあ、私も読んでないので、あんま細かくは知りませんけれども、
うん、
なんですけれども、まあ、これと、マイクロプラスチックの量が増えたり減ったりしているっていうことの、であるとか、それが、稚魚の生態じゃなくて他の生物にとってはどうなのかとか、そういう全然違う観点の話は全然されてないので、その他の可能性を否定するものではないということになるわけですよね。はい。
うん、
なので、まあ、そういった、まあ、いろんな情報がある中で、何が正確に分かっていることで、 何が不明確なことなのかというのをちょっと我々も注意しながら、これから話していかなきゃいけないなというふうに、まあ、思ったわけですね。ありがとうございます。こういった情報非常に貴重です。
最後の方喋ると、はい、安倍総理みたいになっちゃいましたけど。
はい、ね、だから、うまい返しをしたみたいな感じ
ですね。
僕もなんかでも一言ある、言えとすれば、うん、論文って信頼性は非常に高いメリット、ね、ものだと思ってたので、
うん
はいそうでね、そう論文が間違ってるって言われちゃうと、ちょっとそのね、そこらのネットニュースとかじゃないのでね、うん、で論文っていうのは。
うん、そうだよね。
その参照もの、元が間違ってるって言われると、うん、これはまあ、我々もそうかもしれないですけども、例えば、花王さんとかね、2016年から、うん、まあ、マイクロプラスチックビーズを使わないようにしてますとかね、
うん、
なんかそういうふうにして企業の方針まで変えちゃってるような、一つの、うん、意見なわけなので、まあ、この論文だけじゃないと思いますけど、
うん、
そういうのまで覆ってしまう可能性もあるなと思って、うん、ちょっと論文の信頼性に関しては、ちょっと、なんとかしてほしいなっていうね、うん、その、おぼかたさんじゃないですけど。
そうだね。
まあまあね。
ここは嘘ついちゃダメな場所だと思います。う
ん、はいはい。
っていうのはちょっとありましたね。
うん。まあね、もうお二人おっしゃる通りですけど、今回のこの話で言うと、論文の内容としては、プラスチックの 微小粒子が含まれる水の中に魚の受精卵を入れて、孵化率がどれぐらいあるかっていうところを調べる内容で、うんおそらくですけど、このプラスチックの 微小粒子が入っている水の中の、魚の受精卵は入っていない、水の中の魚の受精卵より孵化率が下がるやら何やら多分書かれてたんでしょうね、
うん
うん、悪影響を及ぼすと指摘してた論文なわけですから、
うん、
でもその実験がそもそもやってないんじゃないっていうようなことに、うんなったわけですから、この論文に関しては撤回されたと、
うん。
ですので、このプラスチック、マイクロプラスチックのね、影響に関して全部が全部否定するというか、そういうわけでもないのかなと、いうふうにも思いますんで、
うん
そこら辺に関しては、ちょっと慎重に見ていかなきゃいけないな、というのは、うん、まあ、先ほどグリーンジーさんおっしゃってましたけど、私もそれはね、今回これを見て感じたところではありますのでね。うん。難しいですね、こういう話は。
まあ、速報でね、いろんな情報ニュースになってるのを伝える関係上、やっぱその後、これは間違いでしたってのは、うん、まあ、時々ある話なのでね。まあ、その都度、ね、間違ったことは、丁寧に修正していけばいいとは思うんですけど。うんうん、
まあ、そうですよ。だって結局、今、我々がね、昔習った、いい国作ろう、鎌倉幕府の年号が違うんですから、今は。うんああ、そんな何十年もね、ずっと言われてたことすら覆る今の世の中ですから、うん、ああまあこういうことがあるのはもうしょうがないのかなと、
まあ、
特にね。
情報っていうのは常にアップデートされるものだと思うので、
うん
うん、そのアップデートにちゃんと乗り遅れずにね、まあこれがこう変わったんですねと、
うん、
じゃあこれからこういう考えなんですねっていうふうにですね、建設的にもう見方を変えていく必要があって、うんうん、まあ昔の考え方とかで、なんかこう断固として私はこうだとかね、
うん、
なんか理由があるならわかりますけど、
うん、
まあそこはちょっとこう柔らかい頭でね、ね、
うん、
今後もいけたらいいなと。
そうですね。
こういうメッセージがもうすごくそういう考え方にさせてくれる非常にありがたいお便りだなというふうに思います、うんうんはい。
そうですね。ありがとうございます。
はい。
わざわざね、このマイクロプラスチックビーズにご意見いただけると思ってなかったので、私。なかなかね、意見しにくい笑いっちゃ笑いじゃん。意見しにくいっちゃ
いや、そうですね。
う
ん、
そう。
でも、ね、これ、送ってきていただいた方、農業を営んでるってことなので、うん、まあ、もしかすると、そういうところにも、まあ、ね、敏感というか、
うん、
まあ、食に関するところですからね。
ですね。
言ったらやってることは。
はい。
まあ、そういうところもあるのかもしれません。
うん、
やっぱり、ポッドキャストをはい、聞いてる方って、農業の方って一定数いらっしゃるんですね、やっぱり。
やっぱなんかラジオを使ってたっていう、こう書かれていますけど、うん、やっぱそれの代わりになってきてるってパターンあるんでしょうね。
あるんでしょうね。でもまあ自分の好きな、うん、まあ番組を聞けるっていうところはあるのかもしれないですね。
スマホ一台持ってるよね、流せますから。
うん。うん、だから、まずは新規のリスナー取るためには、農業関係者から攻めてみるありかもしれない。
まあそれはありのあるかもね。
うん、JA さんとかね、うん、プッシュしていって、なんか、これいいですよっていう紹介をしてもらうとかね。うん、まあ、JA に知り合いないんでできないんですけど。
人口としてはさ、若者よりも多いでしょうから。農業従事者。う
ん、あとまあ、若者も農業をやりたいっていう若者も増えてますし、うんうん、 あと僕の身近にも、友達で、まあ、ピアノのね、サークルの友達ですけど、
うん、
農業やってるって人いるんですよ、実際。
ああ、じゃあそこからだよ、まず。
30代でね、農業やってますと。まあ、そういった周りの声もね、聞ける機会があると、なんか見つかるかもしれないですね。うんうん、まずはカータンさんにちょっと、取材をしていきますか。
ね、ちょっとこれ。
まあ農業手伝います、ね。手伝いに行って。
一回ちょっと手伝いさせていただいてね。いいかもしれない。そうそう、まあちょっといいかもしれないって勝手な話してますけど。
いや、向こうからしたら迷惑でしょ、仕事の。
大迷惑でしょ。ね。こんな、よくわかんない3人がいて、ね。
多少僕ら手際が良ければさ。そう。いいけどさ、うん、やったことない状態で。
いやいやいや。
邪魔に
して。うままさん。はい、はい。いますから、うちには。農業好きな。グリーン
ピース。まあ、最近ちょっとね、
あ、そっかそっか。
ハマり始めてるっていうところですけど、まあ。
稲刈りやったり、茶摘みやったり。
あ、まあ、いい動きできたらね、
そう
です
ね。やってますから、
喜ばれるかもしれない。
グリーンティーから発信で、まずこう、ね、農業関係者にこう、アピールして
そうね、家庭菜園レベルからで良ければね。
家庭菜園仲間からこう、ほら、広がっていくっていうのはある
よね。そういうのはあるかもね。うん、マンションでもできる何々みたいなね。
あ、そうそうそう。
そういうところぐらい。
そういう番組作んなくていいんだよ、別
に。そう。
農業やってる時に、時間つぶしに聞いてもらえばいいだけだからね。
第二の雑誌村みたいなことになってくる。
なんかね、かけらじまいができるみたいな。
かけらじまい、うまそうだ、
ね、そんなことになりそうですけど。はい、ね、うん、これからもいろんな分野で駆け上がっていきたいと思いますけれどもね。はいはい、そんなわけで今日も本編の方に、行きたいと思いますけれども、今日のかけるサイムズはグリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
ですね、今日は、無料 Wi-Fi は善か悪かというタイトルでニュースを取り上げさせていただきますが、まあ簡単に言うと孫社長、ソフトバンクの孫社長が、まあ法人外国人向けの無料 Wi-Fi はなくすべきだよという発言をしたと。これがニュースになっておりますので、ちょっとこのあたりについて、まあ、どういう経緯でその発言がなされたのかと、かということと、まあ、我々としてどういう考えなのかっていうと、その辺を議論してみたいなというふうに思います。
うん。
はい。
なるほど。
うん。
わかりました。じゃあ、井戸端カオスの方、宇野馬さんですけれども、今日は何をやっていただきましょうか。はい、
本来ね、ホネストさんが取り上げそうな話題ですけれども、AKB のね、総選挙2017がありましたよね、というところからですね。
早通でも言われたんだよな。
はい。ある、
出ましたか。
ね、一つの炎上案件がございます。炎上案件っていうと仕事みたいですけども。まあまあ、炎上してますし、まだ、ね、収録日ベースで言っても、毎日そのブログとかね、ニュースサイトなんかでは、まだまだその、炎上していてですね、なかなか収まってない、他のニュースを食い潰すようなくらいになってますので、うん、まあちょっとこれね、僕もそんなに AKB のことに関しては詳しくないですが、ここにホネストさんというね、スペシャリストがいますので。
ちょっとハンドル上げすぎ。
AKB スペシャリストの資格かなんか持っておられるぐらいのね。
いや、持ってないです。
AKB1 級みたいな。
AKB、そう。
あったとしても4級ぐらいだ、多分。
4級とかあったらすごいです。はい。まあ、そんな感じで、まずね、まあ、AKB からなんかそういう格言も生まれているそうですので、
はい、
そのあたりね、見ていきたいと思います。
わかりました。じゃあ早速、かけるタイムズから参りましょう。
はい。今日のかけるタイムズは、無料 Wi-Fi は善か悪かということで、テーマに掲げているのは無料 Wi-Fi になります。で、先ほどオープニングでね、孫社長が、なくすべきだと発言したという話をしましたが、ちょっとその辺を簡単に紹介させてもらうとですね、6月21日にですね、ソフトバンクグループの株主総会があったと。で、その中で、はい。その中で、まあ、株主から孫社長に対して、2020年の東京オリンピックに向けて、ぜひ法人外国人向けの無料 Wi-Fi スポットを充実させてほしいという、まあ、質問というか提案というか、そういうのがあったと。で、それに対して、うん、まあ、これまでね、孫社長とかツイッターでなんかしてくれって言われたら、やりましょうとか、検討しましょうって、すぐ即答してたんですけども、うん、そうじゃなくて、はい、無料 Wi-Fi のサービスはむしろなくすべきだと思っているって、結構ね、冷静に、返したということが。
割と孫さんとしては珍しい意見の言い方ですよね。
そうですね。なんか、すごく丁寧にね、しかも、丁寧なんだけども、こう、強めに否定してる感じが、ありますけどもね。うん、はい。そんな感じで、意見も述べましたと。で、その理由としてですね、まあ、続けて、その社長がおっしゃったことは、まあ、オリンピックのたびに無料 Wi-Fi では様々な被害が起きている。具体的にはセキュリティの問題。Wi-Fi スポットでのセキュリティの穴をついた被害が大量に発生している。無料 Wi-Fi よりも世界中の携帯事業者とデータローミングする方がいい。例えば、アンリミッテッドなローミングなど。日本の LTE は世界で最も優れたカバー率と容量を持っているし、セキュリティを保てて手間もかからない。Wi-Fi スポットがいいというなら、別途セキュリティの問題を解決できるか検討したいと。まあ、追加で、こういったことを述べられているということになります。まあ、なので、ざっくり言うと、セキュリティが、甘いので、Wi-Fi はやめた方がいいよと。で、どっちかというと、LTE とか、まあ、携帯事業者がですね、やっている回線の方が、そういった問題は、そもそも事業者が担保して、しかも、携帯電話網の電波というのは、国に、国が免許を与えた事業者しか運用できないので、そういった意味でも、品質は保たれているよ、ということが、まあ、言いたいんだと思います。
うん。はい。
ということで、今、現状ね、無料 Wi-Fi って、まあ、いろんなところで整備していきましょうっていう流れにはなっていたんですけども、まあ、それに対するその反対意見なので、うん、まあ、ちょっと今回話題になっているわけですね。
うん。
うん。皆さんの周りでも無料 Wi-Fi あると思うんですけども、使われることはありますか、はい、じゃあ、ホネストさん。
うわぁ。あんまりないかなぁ。
あんまない。うん。
僕はね、というのは、やっぱり、まあ、個人的にですけど、無料 Wi-Fi というところのセキュリティはやっぱり僕も気にしているというか、
うん、
無料 Wi-Fi を単純に、まあ、簡単にこうポチって押したらそのまま接続できますっていうようなことであれば、
うん、
まあ、やったりするときもあるし、
うん、
まあ、例えば、日本ではないですけど、海外とか行って、
うん、
海外のホテルで無料 Wi-Fi ありますと、うん。このパスワード打ったら使えますみたいなやつで、やることは、まあもちろんあるんですけど、
うん、
積極的に自分からつなぎに行かないというか、やっぱり、なんか、盗まれるとかね、
うん。
自分の情報を流さなきゃいけない。あと、ものによってはこう、自分の携帯のアドレス入れないと、使えない無料 Wi-Fi があったりとかもしますんで、うんうん、まあ、そういうのはちょっと、基本的には、つなぎに行かないというか、
うん、
そういう感じが多いかな、な私の場合は。
うん、ほんで、馬場さんはどうでしょう。
僕もそうですね、家で、家のね、まあ、Wi-Fi があるので、まずね、そこで、うん、iPhone の大きなアップデートは全部そこでやるようにしてるんですよ。無料の Wi-Fi というか、プロバイダーさんにね、お支払いしてる金額での Wi-Fi でやっていて、
うん、
で外では基本的に 3G がね、走れば、そんな Wi-Fi なくても、常時接続できるのと、
うん、
Wi-Fi を探しに行きまくるので、しょっちゅうポップアップするんですよ。Wi-Fi これありますみたいな。うん、これあれがちょっと恐ろしくて、あれ消すために Wi-Fi オフにしたりとかしてね。
うん、
で、まあ、GPS 使うときだけ Wi-Fi をオンにするみたいな風な使い分けをしているので、あんまりね、使って、でなくて GPS くらいですかね、 Wi-Fi でが必要だなと思うのは、
うん、
ただ海外の方って本当に無料 Wi-Fi に助けられているファストフード店とかカフェとかで無料 Wi-Fi が使えるってことが売りになっていて、
うん、
そういう人たちが日本に来たら当然無料 Wi-Fi を探しまくるし、うん、それに向けた犯罪っていうのはやっぱり、まあ孫さんのおっしゃる通り起きやすいんだろうなと、うん、で日本人ってそういうの信用してね、無料 Wi-Fi 使う人が多いでしょうから、
うん、
なんか情報盗まれちゃったとか、なんかトラブルが起きちゃいましたっていうことを鑑みて、うん、まあこういう発言をしたっていうことであれば、これ大事な発言になるかなと思いましたね。
うん、そうですね。まあ私も、まあ基本二人と同じであんまり無料 Wi-Fi 使わないんですよ。まあ、セキュリティ的に昔から甘いっていうのももう分かってましたし、そもそも、なんていうんですかね、パスワードかけずに Wi-Fi 入れるっていう、ただよりも高いものはないみたいなね。そういう。
怖いなるね。
いう感じの、まあ、感覚がありまして、まあ、あとはその、自分自身がある程度その、まあ、いわゆる、情報関係の知識に、 まあ、知識があるから、信頼ならないネットワークは使えないっていう、こう、なんちゅう
の。わかるよ。
そう。そういうのが頭の中にあってですね。うん、まあ、あんまりちょっと僕も使わないです。どちらかというと、携帯の、まあ、LTE とか 4G、3G、その辺を使うということになります。うん、まあ、ただですね、まあ、国として、総務省が主に、進めている、プロジェクトの中にこの無料 Wi-Fi の整備っていうのがあってですね。まあ、総務省で検索してもらうといっぱい出てきます。例えば、まあ、2020年に向けた Wi-Fi 環境の全国整備についてみたいな資料が、まあ、出てきていてですね。まあ、その中で、まあ、法人外国人向けのですね、法人訪日か。訪日前外国人向けの、はい、まあ、日本の Wi-Fi 満足度は先進国の中でちょっと低いねみたいなデータをグラフで示していて、で、うん、まあ、なのでもっと整備していきましょうみたいなことを主張していたり、まあ、していますし、うん、まあ、確かに実際ね、駅とか、まあ、店ですね、店舗、まあ、例えばスタバとかマックとかね、ああいうところとか、うん、まあ、あとは空港なんかにどんどん今アクセスポイント増えてってるっていうのは、まあ、確かに現状として、あるので、まあ、すごく、広めたいというのはわかります。で、ただ、やっぱり皆さんね、何が問題なのかっていうのはあんまり知らない人が多いんじゃないかなと思うので。
うん、そうですね。例えばどんなことが起きるんだろうっていう、はいはい、なんか事例があると、もう少しわかりやすくね。
そうですね。
あるのかなっていう。
はい。なので、ちょっとそこを簡単にですが、ちょっと今日紹介してみたいなというふうに、まあ思うわけですね。なんか今日ちょっと回りくどい言い方が安倍さんみたいになってますけど。
もうどうしたんですか、なんか答弁上がりの状態みたいな。
国会で喋ってきたのかなって感じにな
って。ね。なんでかわかんないですけど。まあちょっとじゃあ、紹介していきます。無料 Wi-Fi の、まあ問題点ですね。で、まあ一番の、まあ僕根幹的な一番の問題なのは、誰でも簡単に設置できるっていうのが一番の問題だと僕は思ってます。まあメリットでもある。
サービス事業者的にってことね。
そう。つまりその家で誰も今無線 LAN って飛ばせるようになってるわけですよね。免許もいらないし。だから無線のルーターさえあれば、まあ、誰でも簡単に設置できるということになります。と、はい、いうことはですね、知識のない人でも、悪意のある人でも設置ができちゃうということが、まあ僕は一番の問題だと思ってます。で、その知識のない人とか悪意のある人が設置できちゃうと何が起こるか。まあ大きく、言うと、まあ、二つです。まず、一つが、セキュリティ設定の低い、アクセスポイント。まあ、いわゆる無線 LAN の接続起点を作れてしまう。
うん。
まあ、例えば、パスワード設定しないところだとか、まあ、設定したとしても、その、いわゆる暗号化のレベルが低い状態で設定しちゃうやつ。っていうのが、うん、まあ、できちゃう。で、もう一つが、無線 LAN っていう仕組み、まあ、LAN という仕組み上、その、同じところに、同じアクセスポイントに接続されている端末同士っていうのは、お互いにアクセスができる仕組みになってるんですね。
うん。
つまり、Mac の、もしくはスタバのアクセスポイント、無料 Wi-Fi 使いますっつって、例えば店の中に30人ぐらい接続してたとしますと。そうすると、うん、その店の、スタバの、無線 LAN に接続している30人のパソコンだったりスマホ同士は基本的にはお互いそれぞれアクセスすることができる状態にあるんです。
うん。
うん。ということは、まあ、例えば、ファイルを勝手に覗き見たり、通信を勝手に覗き見たり、ましてや、改ざんしたり、ということができちゃう。技術的にできちゃう。
それを、ね、Wi-Fi を作り出した人側が狙ってやることができるわけですよね。
そうですね。作り出した人もできますし、まあ、つながっている人もできちゃうと。
はい。
いう、まあ、そういうことが起こる。で、まあ、今言った、攻撃は、まあ、専門用語で言うと MITM。Man in the Middle Attack というね、そういった攻撃手法になるんですけども。
なんか、格ゲーとかに出てきそう。
出てきそうね。
ね。なんか、チャージアタックみたいな感じ。
まあアタックっていう名前がね、あれですけど。まあ、これ単に、中間者攻撃という日本語で言うと、まあ、つまり、あるユーザーと、まあ、いわゆるネットとの間に人が割り込んで、盗聴したり、なりすましたり、改ざんしたり、そういうことができちゃいますよ、という、そういった攻撃ができる。 これができると何が行われるか、もう少し具体的な話をすると、例えば、皆さんの周りで Facebook のアカウント乗っ取られた人とかいませんか？
いますね。とかね。LINE とか Facebook とか、
うん、いるいる。
急に偽物になっちゃう人がいますね。
いるね。
だとか、まあ、もっとひどいことになると Amazon で勝手に買い物されちゃったりとか、オンラインバンクで不正送金の被害にあったりとか、まあそういうことが行われる可能性があると。
はい。
はい。というのがまあ大きく、まあ本当に問題、皆さんの身の回りの身近な問題になりそうなところです。それ以外にも、例えば不正目的のインフラ利用みたいなこともできる恐れがあって、これ例えば何かというと、スタバの Wi-Fi 使ってるとですね、身元がバレないんですね。例えば犯罪予告とかしても。
あはは。
ね。どこどこの学校を何時何分に爆破しますみたいなことを書いても、アクセス元スタバなんで、誰がアクセスしたかわかんないと。
うん。
いうことがあると。そうすると、犯罪予告とかの悪用が結構簡単にできちゃうよっていうことが、まず一つあるわけですよね。
はい。
で、あとは、そういった、不正を働くために、まあ、偽物のアクセスポイントを作れちゃう。つまり、Mac っていうタイトルつけときゃ、あ、これ Mac のフリー Wi-Fi だなと思って接続しに行く人いるわけですよね。
はい、はい。
だけど、名前しかこう判断基準がないんで、アクセスポイントね、ここ繋いでくださいって。うん、だから一文字だけちょっとゼロが O になってるとか、そういうね、うん、違いだけでも別のアクセスポイント勝手に作れちゃう。そうすると、まあ、さっき言ったね、データを盗むだけのアクセスポイントを悪い人が作ったりとかすることもできて、まあ、いわゆる偽造することができるんで、まあ、そういうのが増えちゃう。
うん。
で、これ実際にですね、去年かな、行われたリオオリンピックでは、偽のアクセスポイントがもう至るところに乱立していたそうで、まあ、それ例えば国際空港なんかでもたくさんあったというふうに言われておりますので、うん、まあそういったものは結構。まあこれは皆さん、イメージつきますよね。家で無線 LAN 設定された方は、あれぐらいの簡単な感じでできちゃうよ、ということになります。まあ、主にこういった被害とか、リスクがあるということが、まあ無料 Wi-Fi の問題点として、挙げられております。まあなので、まあセキュリティの知識をちゃんと持った人が、ユーザー側もセキュリティに関する意識が、ある人。そして、提供する、無料 Wi-Fi を提供する側も、セキュリティの知識がある人。であればいいんですけど、そうじゃない人が、使うことがたくさん想定されるんで、ちょっともう今の現状、特に運用面で問題だね、というふうに、まあ、言われてるんだと思います。
うん、
はい。まあ、ここに関してはお二人、なんか、異論とか、別のご意見とかってありますか？同じような。
全く、もう、その通りだと思っているので、じゃあ、どうしようっていうね、
そうですね、
ところに向かいたい。
そうね。でも、この、孫さんが言ってることも、まあ、わかるっちゃわかるんだけど、まあ、難しいよね。孫さんとしては、無料 Wi-Fi 使ってもらうよりも、なんだろうな、普通に。
自社カリアで。自社の、
うん、そうね、うん。
自社のキャリアのね、SIM、例えば。
そうそうそう。買って
使
って。
そうそうそう、うん。の方が儲かるだろうし、うん、無料 Wi-Fi やるメリットって、まあ、ソフトバンクとしてはあんまりないわけじゃない。
ないですね。うん。
まあ、せめて広告出すとか、それぐらいのことしかできないわけでしょ、
うん、
だからそう考えると、孫さんの、なんか、あれだね、その、正義を振りかざして、これは、セキュリティが甘いから、うちはやらないんです。でも、そんなに求めるんだったら検討しますけど、みたいな感じで言ってんのかなっていうふうにもちょっと捉えられるからね。うん、まあ、そこは、どうなんだろうね。ソフトバンクとしてその無料 Wi-Fi やることのメリットがないんであれば、まあ、そこまで共有はできないかなと思うんだけど、うん、一方で、いやー、せめてソフトバンクなんだからちょっとセキュリティ高い形の無料 Wi-Fi ぐらい作れんじゃねえのとか思っちゃうけどね、うん。
はいはいはい。まあそういう観点の、まあなんて言いますかね、意見っていうのはあって当然だと思ってます。まあ、大きな企業には、うん、企業の社会的責任っていうね、まあいわゆる言葉聞いたことあるかもしれませんが、いわゆる社会貢献活動とかを、まあ したり、社会に、利潤の追求だけではなくてね、社会全体のために役に立つこともしなきゃいけませんよっていう、まあそういうのがあるわけですよ。という観点からすると、例えばね、 例えば、東日本大震災なんかで災害が起こった時に、あの、携帯通信網ってなかなか使えなかったと。その時に何が役立ったかっていうと、うん、こういった無線の Wi-Fi を使って Twitter や Skype なんかでアクセスすることができた人が、意外と連絡取り合うことができてよかったっていう意見もあるわけですよね。
うん、
でそういうことに、じゃあ、貢献するという、まあ、そういう、いわゆる立ち位置っていうのをソフトバンク取ることできるわけですよね。
はい。
うん。そういう意味で、直接的に利益にはならないかもしれないけど、まあ、社会貢献という観点で、その企業の価値を上げるっていう考え方はできるから、まあ、うん、そういう方向で僕は、ソフトバンクの孫社長には考えてほしいなとは思います、
うん。うん。
とすると、でもやっぱりセキュリティっていうのは、やっぱり、絶対条件になってくると思うんです。
まあ、そうですよね。うん、
なので、まあ、Wi-Fi を一定程度拡大をするんであれば、やっぱり、セキュリティを担保しつつ、やるにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、考えていく必要があるわけですね。うん。うん、で、ただまあ、いろいろとやっぱりセキュリティの担保って難しくて、まあ、例えば一般のね、こう、例えば街づくりの観点で、その町内会とかが、よくね、商店街で無料 Wi-Fi 設置しましたとかってやってますけども、はいはいはいはいね単にこれって一回設置すればいいかっていうと、そういうわけじゃなくて、まあもちろん最初の段階で、セキュリティは、まあパスワードも強固なやつをかけて、暗号形式も最新のものにしましたってやったとしてもね、やったとしても、うん、暗号方式ってのはどんどん最新のものが出てくるので、最新のものが出てきたら最新のものに買い替えるとかっていう、そうメンテナンスの費用もどうしてもかかってくるわけですよ。
はい。
そういうところをちゃんと、ね、まあ、例えば国が助成するとか、指導するとか、
うん、
単に無料 Wi-Fi やりましょうって放置している現状ではなくて、ちゃんとセキュリティ面も教育をした上で、うん、やっていくっていう、そういう仕組みが多分必要になると思いますし、まあ、そういったところにソフトバンクが、一つ絡むっていうのはあると思います。
そうね。
うん。で、もう一つが、まあ、利用者に対してやっぱ危険性を理解してもらうっていうのは結構大事なことかなと。ユーザー側にね。
うんうん、
まあ、なかなかその外国人に説明ってのは難しいかもしれないですけど、まあ少なくとも日本人に対しては、まあ説明しといた方がいいかなとは個人的には思います。まあ何のためにさ、うん、情報っていう教科ができたのっていうところもあるし、なんか学校教育の中でやってもいいかもしれないなと思います。で、あとは、やっぱ誰が利用してるかが分かる仕組みっていうのを、まあ、作った方がいいのかなとも思います。
まあ、その犯罪の観点
で。そう、犯罪の観点で。まあ、例えば、アクセスキーを登録制にするとか、うん、まあ、利用する人がなんか事前にね、国で一括登録しとくみたいなね、入国する際に、
うん、
このアクセスキー使ってくださいみたいな。まあ、そういう風にするとか、まあ、いろいろ方法はあると思うんですけど、まあ、少なくとも今言ったようなことをやるだけでも、ちょっと、現状とは違った形になるかな、というふうには、まあ私は思いますね。う
ん、あと Wi-Fi の責任の所在っていう意味では、うん、そういう無料 Wi-Fi スポットを作成した側の責任っていうのをもう少し明確にして、例えばそこで何か犯罪が起きた場合は、ね、まあ警察の、まあ、プロバイダーも何でしたっけ、なんかなんとかプロバイダー禁止法みたいなんか、そんな感じの、うん、
情報公開したり、
ね。全然名前が定かではないですけど、うん、はい。警察から何かあった時は、プロバイダーが責任を持って、情報を全部提供しますってことがある通りですね。
はい、
Wi-Fi の方も同じような感じで、やることで、Wi-Fi スポット作る人が、ちょっとこれ怪しいユーザー来ないように、ちょっと、セキュリティ強化しておこうか、みたいになるのかなってね、うんうん、思いました。
そうですね。まあ、そうです。今まさの観点もすごく大事だなと思いました。まあ、そういうね、やっぱりちょっと運用面で遅れてるところは、これから、やっぱり整備していく。特にさっきの災害の観点なんかはちょっと日本独自だと思うんで、うん、そういった面でも、まあ、無料 Wi-Fi の可能性っていうのは捨てきれないかなというふうに、まあ、思いました。はい。ということで、まあ、今日、駆け足で説明しましたけれども、まあ、無料 Wi-Fi は善か悪かと。まあ、善か悪かっていうね、タイトルにしましたが、どっちかって決めるつもりはなくてですね、まあ、いいとこ悪いとこありますから、これから特にセキュリティの面をきちんと担保できる仕組みをみんなで作っていきましょうという、今日はそういう感じの話になったかなというふうに思います。皆さんはどういったご意見をお持ちでしょうか。ぜひ、ご意見は、かけらじ、お便りの方に、お寄せいただけると嬉しいです。ということで、以上、かけらじタイムズでございました。
ありがとうございました。
はい。井戸端カオスはね、まあ、Wi-Fi の話からは打って変わってですね、うん、AKB について話そうじゃないかという、うままからあんまり出てこないキーワードになってくるわけなんですけれども、
うん、
まあ、と言いますのもね、最近、まあこの件だけじゃなくて、まあやっぱり芸能界のニュース多いなと思って、なんか4月5月ってこう北朝鮮のミサイルはうんぬんみたいな話で持ちきりだったんですけど、
はいはいはい、
5月下旬から6月にかけてはタレントのね、あのまあ男性俳優さんがなんかこう未成年の方とごちゃごちゃして、ね、なんかちょっとこう番組じゃないか事務所を降りるのかなわかんないですけど、ね、ものすごいお金が
支払われる
みたいなね、そうそうそう、
うん、
言っちゃいましたけども、
そっ
ちもあるし、
うん、
AKB でも、まあその総選挙の時に結婚発言をして、ちょっとそう物議を醸したっていうところじゃないくらい炎上してしまってるっていうのもあったんで、
うん、
まあこれまあタイムズで話すよりかカオスの方だなと思って、
うん、
なるほど、
はい、カオスのコーナーでやってみようじゃないかと思ったんです。うん、まあその中でも話題を絞ってね、今回は AKB 総選挙で起きた、まあ、結婚発言騒動と、あとその後いろいろその、この、須藤りりかさんという方らしいんですが、まあ、この方がですね、あの、オタクに対しての発言の動画、過去の動画が流れて、それもまたあの、炎上の引き金というか、燃料投下になっているというところもあるので、
うん
まあ、我々3人がね、それ、その一連の流れについてどう思うのかというのをね、お互いの意見をね、フランクに話し合っていければいいかなと思っておりますと。
うん。
はい。でも、まあ、このトピックは特に説明なくても皆さんももうご存知とは思うんですけれども、まあ、総選挙の時に、順位がね、発表された20位ですってなった時に、まあ、やっぱ一人ずつ答えていく時にですね、結婚しますと急に言ったってことで、
うん、
で、まあ、それを聞いてる側もちょっとびっくりしてますと。
うん、
で、総選挙って あれは、観客は入れてなかったんですよね。
今回はね。
はい。なんかその時点ちょっと、あ、そういう発言があるからなのかなってちょっと若干思っちゃってるのも
ある
。
あれはね、
そうい
うわけではない。悪天候だったんですよ。本当は2億くらいかけて、
はいはいはい、
沖縄の外の、まあ、野外ステージを作り上げて、まあ、そこで毎年恒例の発表をやろうと思ってたんですけど、
うん
はい、
ちょうどその日に、まあ、悪天候というかもう雷とか、まあ、雷雨になる危険性が非常に高くて、
うん、
これではまずいってことで急遽、まあ、公民館というか、近くのその、ところを借りて、
うん、
無観客でやったというようなところの背景が一応ある。
なるほど。
のはあるんですね。うん。
なるほど。まあ、じゃあそれは関係ないでした。関係なかったですというところではありますけれども。うん、まあ、まあ、そういう発言をしたことによって、ファンからもそうなんですけど、同じ AKB の人からも、まあ、割とちょっとそれはないんじゃないのっていう形で、うん、まあ、先輩の方もいらっしゃいますから、うん、まあ、中でも結構ごちゃついてきてるというのと、あと他の芸能人のね、方々とかコメンテーターの方々も苦言を呈するというか、まあなんかルールがあるんで、そのルールを破っちゃダメでしょうとかね、いうお話をされたりっていうのもあって、で、一方で結婚っておめでたい話じゃないですか。なので、まあ単純におめでとうございますということをね、AKB の中の人も言ったり、ファンの方からもそういう声があったりと、
はい、
本当にいろんな声が出てますと。
うん、
まずはね、我々3人、単刀直入に今回の件に関しては、どういうような見解なのかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけれども、これはまず、グリンティさんからちょっと聞いてみたいな。
ああ
まあ、興味がなければね、
はいはい、
いや、どうでもいいですよっていうのも一つの意見だと思いますけれども、うん、いかがですか？
まあ、僕は話それますけど、なんか発表した時の、
それるんかい。
発表、まず言いたいのは、はい、発表した時の、眉でしたっけね。
の顔ね。
顔がまとめサイトに、こう、すげえ、こう、なんちの、なんじゃこいつみたいな顔してる写真がね、上がっててですね。
うん、
ああ、まあ、みんなそういう気持ちの人もいるんだなっていうところにですね。まあちょっと共感はした。まあちょっとそれぐらいがちょっと最初言いたかったんですけども。
うん。インパクトは結構でか
かインパクトは強かったですね。ただね、なんだろうな。まあ、正直知らない人だったんでね。その、ファンの方ほど思い出もない いので、まあ、ある意味他人事ではあるものの、まあ、ちょっとあの場で言うのは、俺だったら言わねえなって思いました。
なんかメンタルが強いんですかね、この子は。
うん。
あ、その、言、まあ、そこで言うのはいいんですけど、うん、言った後、どれだけ周りから、ね、ファンの人たちからね、言われるかって、二十歳だったら、そろそろわかるじゃないですか。
うん。
15歳くらいの子がね、言ったら、なんかこう、よく、まあまあ。
結婚するって言ったら、それはそれで問題だけどな。
うん、そう、問題だしね。完全未成年ですから、うん。でもまあ、成人してるわけですから、そこから先の領域はもう自己責任ですよっていうところもあって、うん、まあこの子なんか強いなと思っちゃいましたけどね。
ただなんかあれですよね、なんか事務所になんか一回相談して、なんかあの、言うのは総選挙の場で言うかどうかはもう本人に任せますみたいな感じになったんで、あそこで言ったっていう風ななんかニュースは見たんですよ。
そうですよね。うん、なんかもう週刊誌からはすでにもう、あの、取材がされてしまっていて。
もう取られてたっていうね。
取られてて乗っちゃうんだったら、言った方がいいんじゃないかっていう。
でも、個人的にはね、事務所止めとくべきだったかなって思いました。
うん。
うん。あの場で、言うのは事務所的にはどうなのって思うんですよ。その AKB 全体の運営を、舵取る立場としてね。
うん。
だから、どこまでその事務所の人たちと、このアイドル本人が、うん、うん、話し合って。
そうね。まあ、そこは分かんない。
どこまで、そうそう、意思決定がどこで行われてるかっていうのは、うん、ちょっとま、クリアではないので、うん、前のその、峯岸みなみさんの時に、オネストさんがね、この、その話題取り上げてましたけど、
はい。
あれ時は峯岸みなみさんの独断みたいな感じで、いや、私は責任を取って、すぐに責任の取り方を周りに見せることで、
うん、
AKB に残りたいんだっていう強い意志があったので、いきなり丸坊主になるっていうね。
なって な。
まあ、ことがあって、うん。しかもそれが順位が今回近いで、須藤明花さんと、
う
ん。
隣でしょ
隣の順位っていうこと で、うん、その次に、峯岸みなみさんが話す番だったんで、これ非常に複雑な心境で見て、真由さん以上にね、うん、すごい顔してたと思うんですけど。
何言っても滑るじゃん、みたいな感じで。
みんなもう何言ってもね、
もう、
書き消される。
喋りづらいでしょ、うん、と思って。まあ、エンターテインメントという捉えるんであればね、なんかすごい面白いなって、っていうふうに思っちゃう部分もありますけど。はい。まあ、まずグリーンティーさんのご意見というか、感想についてはそんな感じです、はい。はい。オネスさんはいかがですか？
あの、まず、この、私、7月2日配信の流行り物通信簿でもお便りいただきまして、どう思いますかっていう話をね。
はい、結構喋っちゃいました？
うん、いやいや、あの、そこでまあ、そこそこ喋ってるんですけど。
ああ。まあ、じゃあ、被らない程度。まあ
多分、基本的に意見は変わってないので
。まあ、同じだよね。同じ理由が言うんだし。
まあ、ほとんど同じことを言うんですが、まず、こう、一言最初に言わせていただきたいのが、はい、ちょっと、はやつーの方でも私間違ったんですけど、今回結婚宣言をした人の名字は、須藤ではなく、須藤らしいので、
あ
濁らないらしいのでね。
山崎と山崎みたいなやつね。
すいません。そこはちょっと訂正をさせていただきますけれども。
みんな間違ってそうですけどね、これね。
まあ、あの、普通に感じてみたら須藤だからね。なかなか濁らない方が珍しいのかなと思いますけど。うん、私も後で検索して、へぇ、須藤なんだ、みたいな。まあ、それぐらいのレベルでしか知らなかった人なんですよ、私も結局。
20位って、結構上の方なんですか、
うん、いや、
初めて今回20位になったんでしょ？
うん、
それまでは県外だったんじゃなかったっけ？県外とか大
分した。県外だったはずですし、そもそも AKB グループはもうかなり人数いますからね。
うん、で、
その中で、かつ総選挙にまあ立候補した上で、まあ、20位に入ったっていうのは、まあ高い方だと思うんですよ。だって隣に峯岸みなみがいるぐらいですから。
そうですね。
はい。そこ、まあ、あの、かなり、あの、順位としては、まあ、誇れる順位なんじゃないかなと。思いますけど、私の意見としてはですけど、まあ、正直、まあ、どっちでもいいのかなっていうのは、
まあね、他人事では他人事だしね。
で、いろんな意見あるんですよ。要はこの、要は、須藤さんが結婚発表したことに関して、擁護の声と批判の声それぞれあるのは知ってるし、擁護をしたらしたで、お前何その、 理解のある風ぶってる発言するんだっていう批判が来るのも分かってるし、批判したら批判したで、AKB のことをろくに分かってないのにっていう批判が来るのも分かってるんで、どっちについても、まあ不利益でしかないなとは思ってるんですけど。
そうですね。話すこと自体ちょっとこれはリスキーだと。
そうそう。かなりね。まあ、まあその上でお話しますと、僕は単純に、あの場で結婚宣言をした彼女の、なんだろうな、心の持ちようというか、彼女自身は強いなというか、すごいなっていう気持ちを思ったのは、まあ、純粋にありますよ。うん、やっぱり。
うん、
で、ま、いろいろその後の報道とか見ていくとね、あの時その発言を引き出したのは、徳光さんの、まあ、独断の判断だったと。独断、まあ、単独の判断だったらしいんですけど、
うん、
こう、インタビューでマイクを向けたときに、彼女がずっと何か言いたそうにもじもじしてたと。で、声も小さいし、うん、20位に入ったのに、この子、なんでこんな喜ばないんだろうなと思ってしたんだけど、現場のなんかディレクターの人から、もう次行ってください、早く行ってくださいって言われてたんだけど、徳光さんが、いや、この子絶対なんか隠し持ってるなってことで、しつこく聞いたらしいんですよ、うん、その場で、うん。なんか言いたいことあるの？言いたいことあるんだったら言っていいよ。あるの？って聞いたら、はいって言うから、じゃあ何言いたいの？って聞いたら、ようやく、あの結婚の話をね、こう、もじもじしながら言い始めたっていうところがあるらしいので、うんうん、本当は彼女の中で、あの場で言うつもりはなかったのかもしれない。もともと。でも、聞かれて、でもこの場でやっぱり言うべきだよな。一応事務所からも、まあ別に判断は任せるって言われてるし、みたいなところもあって、まあ正直に痛かったんでしょうね、自分でね。
うん、
きっと。わかんないですけど、本人のことは。まあそこで、もうここで言うしかないと。これで言って20位で、まあ優秀の美、自分の中での優秀の美として、まあこれでそのまま卒業になっても悔いはないっていうふうにきっと思ってのあの発言なのかなと思うので、もう、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思いますし、
はい。
それを言うにあたってね、まあ先ほども20歳なんで、あそこの場で言うとどうなるか分かるでしょうみたいな話ありましたけど、多分、分かってたとは思うんですよ。どういう事態になるのかっていうところは、いろいろ分かった上でプロポーズ受けた時に多分いろいろ悩んでのあの場での多分発言だったと思うので、まあ、彼女のしたことは別に罪でもないですし、いいんじゃないとは思いつつ、でも、言い方、とか時と場所は選ばなきゃいけなかったなとも思うしね。
うん。
うん。
あとまあ、動画で見る限りだとその二十歳ってもうちょっと大人っぽいんじゃないかっていう。
うん、あまあね。
あなんか小学生の女の子みたいな問答の仕方？
うん。いやだから
まあアイドルなんでまあそういうの。
とっさに決めたんだと思うけどね。いうこと。だから自分でどういう風な手順で言おうかって。あんまりこう、プラのない中で言ってるんで、なんか言葉がこう、支離滅裂というか、おこいつ何言ってんだみたいな。
そうそうそう。まあ、そこでね、離れして、なんか、この度はみたいなって言われても。
安倍さんみたいな声しましたけど。
そう、安倍さんみたいになっても困るわ。
結婚することを発表いたします。みたいなね。
いや、もう知ってるからね、
もう何が問題なんですかって言いそうだけどね。
まあ、そういうのあっても面白いのかなと思いましたけど。
でも、さらに裏の裏を書くとね、
はい、
僕は、これも全部すべて、仕組んでんじゃないかなと思っちゃうのよ。なんか、ここまで来ると。
そういう感じに来る。うん。
いや、というのも、うん、別に、完璧に 100% ね、仕組んでたわけではないんだろうけど、うん、事務所に話しましたと、
うん。
で、事務所はそこで言ってもいいよみたいなことを言って、たわけじゃない。まあ、うん、それが真実かどうかわかりませんよ。
う
ん、
そうだね。学問通り受け取るとね。
うん。うん、その、事務所が、まあ、そこは自分に任せますっていう判断をしたところの背景を、まあ、事務所側の観点から言って考えると、まあ、正直僕の個人的な感想ですよ。世の中のちょっと AKB ファンの方には大変申し訳ないんですが、今の AKB は正直、日本で一番のアイドルとは言えない立ち位置になってきてるのかなと思ってるんですよ。
最初すごく有名 だって引っ張っていった人たちが、うん、まあ、続々、こう、うまあ、脱退というか、卒業していって、うん、今の AKB の主力って言ったら、なんかそんなにこう、あの、まあ、指原さんとか1位取ってらっしゃいましたし、うん、まあ、断トツの1位とかですよね。うん、リーダーシップもあるんだろうなと思いつつも、
うん、
総選挙の、まあ、投票数とかは、どうなんでしょうねっていうところは。
でも、指原さんで20何万票とか、多分それぐらいやってるんでね。はい、ある程度力はあるのはもちろんそうです。あの、AKB がもともとこう、日本のアイドル界を背負ってバーっと1位で来て、それがもうほぼ安定期に来ていて、こっからさらに何か盛り上がるってことがあまりない状況なのかなと、個人的に分析してて思うんですよ。どちらかというと今勢いがあるのは、あの、乃木坂だったり、欅坂だったりするので、まあその中で
全体で見ると、うん。まあ、まだまだその、このね、AKB グループ全体の、火力が高いよという状態であると。
うん。そう。火力は高いんだけど、まあ、安定してる状態。で、
まあね、これだとちょっと、あの、発言が1個の紹介だけで終わってしまって、まあ、あの、先ほどのホネスさんのお話で言うと、もしかしたら、この須藤さん、あの、アドリブでね、お話になったっていうことで、うん、まあ、アクシデントだった可能性も若干あるはあるんですけど、まあ、実際はね、うん、事実としては結婚されるということで、その、うん、まあ、アイドルとしては恋愛禁止ですって歌ってた AKB の中で、まあ、まあ、そういう恋愛どころか、もう結婚まで至ってるっていうところでは、ファンを大きく裏切る形になってしまったのかもしれないんですけれども、
うん、
過去に、彼女が発言した言葉が、
はいはい、
まあ、自撮りをした動画が、いつ撮られたかもよくわかってないんですが、これが、うん、先日、なぜか公開されていて、回っていってると。で、その中にこういう発言が彼女がありますと。まあ、まずね、総選挙は AKB48 の、代名詞というものですと、
うん。
で、オタクに大金を使わすなっていうのは、大金を使った人が言ってほしいと。だから、まあ、言い換えれば、お金払ってない人はなんか外野から言うんじゃないよっていうことを言いたいと。はい。で、総選挙システムを批判する人は、お金を使わない人なんですって、誰かが言ってましたっていうふうにですね、ちょっとその、これは誰かが言ってたみたいな言い方をして、ちょっとこう、
書いて、自分じゃないよ
と、うん。そう、自分は言ってないよと、
うん。
で、自分がオタクだった時代があるそうなんですが、うん、その時は私は投票したいから投票してただけですと。大金を使うかどうかはもう自己責任なんですと。うん、で、さらに言うと、自分に見返りがないのに、若い女性の夢に投資することってすごく愛じゃないですかと。うん、愛を語り出したと。
まあ。
なので、大金使うことは恥ずかしいことではないですっていうふうに動画が終えていて、まあ、これがまさに実際起こしたね、結婚っていうところを起こしたところの裏付けになるような彼女の主張になっているので、まあ、かなりそれでまたネットの声がですね、まあなんかこう、自分で言うなよとか、まあ、言われているというのもあって、まあ僕はね、この動画単純に見たときに、あの、間違ったことは言ってないと思って、
まあね、
うん、はい、その正論だったんで全然いいなと思った。ただまあ、当事者がね、言っちゃうとちょっとそれは、あのまあ、ファンからすると幻滅なのかなっていうのと、まあ
ね、うん、
あとは、周りのこれから頑張ろうと思っているその AKB グループの方々は、真摯に対、ね、あの、人気を得て、順位を上げて CD に出たいっていう人がたくさんいる中で、ファン層からすると、いつ裏切れられるかわかんないから、ちょっと投票するのが怖いなというか、まあ、1票2票ならいいにしてもね、何千枚と買って投票するっていう昔のスタイルをして裏切られた時のインパクトでかいぞってことで、コアのファンがもしかするとね、あの、投資しなくなるんじゃないかっていうリスクがあって、うん、これあの、全体を通してやらせだったんじゃないかっていう、ね、意見も出てますけれども、
うん、
メリットはそんなないのかなって注目は浴びますけどね、
うん、
メリットはないんじゃないかっていうのも。
まあこれ、そうだね。
いや、
うん、
でも、どうなんだ、まあさっきの話の途中ですけど、
はい。
もうすでに週刊誌に撮られてたわけじゃないですか。
はい。
で、その週刊誌に撮られてて、あの、週刊誌から最初に漏れ出るのと、自分たちの方、要は AKB グループ側サイドから初めてこう出るのでは、やっぱりね、印象が違うような気がするのよ。世間の。
うん。
どっちかわかんなくないですか？AKB でそんな組織なのって風になっちゃいません？ AKB 側からそれを言ったら。
あ、いや、なんで、事務所としては、別に言えとも、何にも言ってないけど、言うんだったら自己責任で言っていいよっていう。だから、なんか事務所的に、僕、あの、推測でしかないですけど、
はい。
まあ、結構ずるいやり方なのかなとは思うけどね。ただ、 もう多分事務所の方には連絡が入ってるはずなんですよ。週刊誌に取られた時点で。週刊誌側からこの記事を載せますっていう連絡が絶対入ってるので。もう、いずれかのタイミングでこの記事が出るっていうのは、事務所はもう把握してる。で、その上で、このストーさんに、いや、これ取られてるけど、これ本当なのかっていう事実確認をして、いや、これは本当です。もうプロポーズも受けてますって話をして、いや、プロポーズ受けてるんで結婚しようと思ってるんですよって相談が多分いろいろあったんでしょう。推測ですけど。はいはい。で、その中で、いや、もう結婚するってことになったら、もう無理やり別れさすことも多分事務所側としてはできないし、もうじゃあ分かった。もうこれが、もう、多分総選挙直後ぐらいの週刊誌に載ることは決定してるので、もうその総選挙のタイミングで言うんだったら自分の判断でもう言っていいよと。ただ事務所としてはもう何も君のバックアップはできないけどっていうようなことがあったんじゃないかなと思うんですよね。うん、
あ、若干事務所側の責任を回避する。
うん。
っていうこともできたわけってことですね。
そう。
その本人の口から言わせることによって。
そうそう。そうすると、事務所としては、もうそれ把握してました。だから、その後に事務所に問い合わせたら、事実ですかっていう問い合わせをしたら、すぐ、それは事実ですっていう回答を出してるんですよ。
はい。
なんで、週刊誌から初めて世間の目に触れると、すごい批判になるっていうのは、多分 AKB 事務所は、もう今まで散々経験していることなので。
まあ、電話がかかってきちゃうと、うん。
そうそう。もうそれは分かってると。であれば、その、第三者機関である週刊誌側から漏れ出ることのリスクよりも、自分であの場で言ってくれた方が、まあ、もしかしたら AKB として、まあ、起爆剤となって、さらに AKB がまた、こう、注目を浴びるきっかけになる可能性もあるし、自分たちが言ってるわけだから、まあ、自分たちのファーストの発表だから、週刊誌よりは、まあ、そこを落ち着かせられるんじゃないかっていう意図が裏であるんじゃないかなと思うんだよね。
これ、文春だっけ？
文春かどっか忘れましたけど。
週刊誌と発表って、発表の方が早かったんだ。
発表の方が早かったんじゃないかな。なんか
僕逆かなと思ってたんだけど、撮られてたから、慌てて、って感じなのかなって。
そこの時間関係ちょっとわかんないですけどね。
うん、いや、まあ、どちらにせよでもそういう裏でさ、もう取られてることは分かっちゃったから、うん、まあ、あとはどういう対応、どのタイミングで発表するかっていうのを、まあ、議論したっていう感じなのかな。っていう、まあ、推測だよね。
まあまあ、
そう、
推測しかできないっていうのと、
うん、そうですね。
まあ、もうね、時間もね、過ぎてしまったので、そろそろまとめていこうと思うんですが、うん、まあ、ただね、僕こういうところにお金をね、まあ、大量につぎ込む人に対して言いたいのは、つぎ込むこと自体何にも問題ないというか、まあね、ハマったゲームに課金するのと一緒ですよね。あとは、マツコデラックスさんがおっしゃってたのが、
キャバクラに
、うん、そうそう、キャバクラに例えて、AKB をキャバクラに例えてしまっていたのもあって、それに対してもそのネットの声としては、まさによく言ったとかね、まあ本当にその通りじゃないかっていう声がやっぱ多かったのも事実なので、うん、まあ、そういうふうなもんだっていうふうに、一旦飲み込んだ後で、それでも、まあね、好きだし、CD たくさん買って、少しでも順位が上がったら、それ自体が嬉しいことですよっていうことであれば、ぜひぜひコンティニューしていただきたいし、とやかく外野が言う必要もないと思うんですけど、
うん、
それで、例えばこう、ファンがぶち切れてですね、前あった事件のようにアイドルを殺傷するような事件が前も起きたりとかしてたじゃないですか。
うん、
握手会とかに乱入したりとかね。うん、ああいうようなことが起きないでほしいなという気持ちではありますよね。
まあそうです
ね。まあだからそういうトラブルっていうのもありで、こういうふうに事務所側が考えたりとかしてるんであれば、それはすごく害悪だと思うし、まあなんかこう人としてはね、正しい方向に全体としては進んでもらうのが日本人として、うん、進むべき道なんじゃないかって思いますので、まあこの一連の騒動、そろそろ落ち着いてくる可能性はありますけれども、まあ、今一度アイドルとは何なのか、そしてそれを支えるオタクとは何なのかっていうところを、今一度ですね、皆さんでも考えていくといいのかなって思いましたね。
うん。はい。まあ、誰の観点で考えるかでいろんな意見が出ますからね、これね。
本当そうですね。はい。アイドルをプロデュースする側の立場もあれば、本人も、いるし、うん、そしてファンもいるし、
うん、
マネージメントする人もいるというようなですね。
そうですね。
考えでいくと、いろんなキャラクターがいるから、いろんな人のベネフィットでね、これって成り立ってるので、まあまあ、今回の件、ただ、プラスだったのは本人が結婚できたっていう、その結婚に対してのプラスの方向はあるかもしれないけど、それ以外のプラスの情報はあんまりないので。
これあとはあれですね。
まあ、うん、単純にちょっとこう、ネガティブなニュースになっちゃうのかな、うん。せっかく結婚なのにねっていうのがあって、まあ、もったいないなって。そうね、思っちゃいましたね。
夫になる方、はい、かけらじ聞いていらっしゃいましたら感想をぜひ。
そうですね。旦さんもちょっとこう、まあ、
絶対聞いてない。
二人は幸せなんだけど、その周りの視線もちょっと気になってきちゃうから。
そうそう、そういうのもあるよ、ね。
それは、なんかこう、もうちょっといい、な、ね、全体としてもいいやり方を、もうちょっと考えた方がよかったのかなっていうのだけ思って。
まあ、ね、まあ、でも、アイドルはいずれにして卒業しても何にしてもね、はい、結局、アイドルが結婚するってなったら、一定数叩かれるからね。
まあ、まあ、なので、例えば、総選挙終わって、まあ、例えば、もろもろ、自分は、うん、女性としても行きたいので、うん、卒業しますって言ってからね、やるのとでは、また全然違ってたと思ったんで。うん、
ちなみに、やっぱりさっきのお話確認すると、うん、6月8日に、取られたんですって。文春に。
結構前に取られてるんですね。
で、取られたんだけど、発表はまだ文春してなくて、
うん、
で、6月17日の、その総選挙で発言があった直後に慌てて文春はネットで、その取ったよっていう発表してるので、やっぱり文春より先に、手を打っておいたんだろうなっていう、
このスピード感。文春もすごいですよね。すぐに出さないっていうのがまた、その、相手の様子伺ったりとか、さらに情報を入れて、うん、
まあ、もともとそういうやり方してるよね、文春って。
通常、なんか週刊誌載せるときはすぐには出さないですよね、うん、やっぱり。その事務所にちゃんと出しますっていうことを宣言した上で出すっていうのが多分基本になってるんで。だからその期間だと思いますけどね。
この辺のフローもね、まあ、その、古く遡ればベッキーの報道とかいろいろね、うん、文春さんとかあったので、そういうフローもね、ちょっと気になるんで、そういうのも調べて、もし面白そうであればまた次回取り上げたいな、というふうに思います。はい、うん、はい、今日はこの辺で終わっておきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございますけれども、今日は前半、かけるタイムズグリーンティーさんが無料 Wi-Fi は全科学科ということで、お話をしていただきましたけどもね、まあ、
うん、
うん、孫さんの言ってることはわかるはわかるんだけどね。まあ、孫さんだけじゃなくて、やっぱり au とかドコモもやっていくべきだしね、これの話は。
うん。
そのソフトバンクだけが抱えなきゃいけない問題でもないと思いますし。
まあ、あと総務省だね、日本としてはね。
まあ、そうですね、うん。総務省としても、まあ、国としてもやっぱり、その、お金をどうその事業提供者にサポートをとして出すかっていうようなところもないと、ただただ民間企業だけが損をして、ね、
うん、
なんかセキュリティの問題が起これば、そのせっかく提供してた民間企業が叩かれるみたいな、
うん、
国は知りませんよみたいなスタンスになっちゃうと思うので、う
ん、とりわけ NTT ってまだほぼ国みたいなもんなんだから、うん、NTT は何してんのって話になるんですけど、
そう、ね、あんまりだからそう言えないんだろうね、そういうところね、
うん、
まあ僕個人的にはね、フリー、SIM フリーの端末が結構普及してるんで、プリペイドのSIMカードとかは、一つやっぱ僕はそれもありかなとは思うんですよ。ただそこのお金が、そう、お金が、その通信事業者だけに流れる仕組みじゃなくて、もっといろんな町とか、国とかも関わったうまい流れ方をするといいなと思いますね。
うん、うん。
うん。Wi-Fi はもちろん、その、非常時に使えるっていう意味でも大事ですけどもね。
うん。うん、まあ、無料 Wi-Fi っていうところなかなかね、スマートフォン日本で使ってる方はもう接続したことないわっていう人多いと思いますけれども、うん、まあそこにはある程度いろんなリスクがあるっていうことも今日お話ししましたけれども、やっぱりそういう自分のデータは自分で守るっていう時代が今やっぱり来てるのかなっていうところは思いますしね、
うんうん、
そこを自分でちゃんと管理しておかないと、もうすべての情報抜き取られるよっていうところのリスクを一人一人がちゃんと認識をして、それは若い人はある程度知ってるのかもしれないけど、まあ我々より上の世代の人、
うん、
要はそのデジタルネイティブでない世代、我々もそれ含まれますけども、うん、デジタルネイティブじゃない世代もある程度そういうことをちゃんと認識をしてもらえるような なんかこう取り組みだったりっていうようなところは、普及させていかなきゃいけないのかなと。こういうのは今日お話の中でね、まあ、感じましたけどね。
こういうの、あの、危険なのは、やっぱなんか、なんていうかね、個人が、悪い個人がね、今日のイメージだと、悪さをする人は個人だっていうイメージ持たれてる方もいるかもしれませんが、うん、そうじゃなくて、例えばその今、サイバーアタックとかでね、あの、うん、某国から、あの、侵入されたパソコンとかを使って、うん、無線 LAN を、まあ、いわゆる、乗っ取るとか、すげえ国ぐるみでやられるパターンもあるんで、うんまあ、そういった意味で ね、あの気をつけなきゃいけない。より、今までより気をつけなきゃいけないっていう時代になってるということもちょっと重ねていっておきたいです。はい。
ぜひそこら辺はね、皆さんも気をつけていただきたいなというふうに思いますけどね。はい。そして後半井戸端カオスのママさんでございますけれども、まあ AKB の結婚の報道というところでございます。
はい。
まあいろいろ波紋を呼んでますけどね、なんか過去に秋元先生が小地春と対談をしたときに、総選挙で、一番かっこいいのは、総選挙の場で結婚を発表するやつが一番かっこいいっていう発言をしたことがあるそうで。
あ、そう。
だいぶ昔ですけどね。まあ、それもあって、
現実になっちゃいます。
いろいろなところから後押しされたんだろうなと思いますけどね。
なんかこれ、そもそも話しなかったんだけど、本当に結婚するんだっけっていう話題も出てた気がしたんだけど、そこは確定なんだっけ？
何？本当に結婚するかどうか？
あ、そうそう。なんか、あの、結局記者会見したらいろいろ決まってません的な話がポロポロ出てて、マジなの？みたいな。
確かにその質問が結構、質問に対しての回答が本人が結構支離滅裂なんで、本当のこと言ってんのか、なんか、とりあえず、なんかよくわかんないこと言ってんのかで、わかんないくなって、結構現場混乱してた様子はあったんですけど、あとあとは、まあ、でも一応その、今のその、お相手のプロフィールもちょっと出てきたりなんかしていて、うんうん、プロポーズもあったよってところまでは事実なのかもしれないですね。うん、まあ、ただ本当に結婚するかどうかは、もしかしたら本人の方が、あの、先行して言っちゃったパーティーンかもしれない。
そ
う
そ
う
そ
う。
まあ、それもあるよね。
うん。例えば。
20位に入った浮かれてね。
婚約してないかもしれないんですよ。いわゆる、ちょっとプロポーズはあっても、婚約とはまたちょっと違うじゃないですか。
うん、
で、席入れるとかね。そういうのがもう決まってるなら、本当に言っちゃっていいと思うんですけど、そこまでの話かどうかまでは分かってない。
そもそもさ、だって、多分 AKB の事務所の方も、いや、その、順位の中に入ってスピーチするんだったら、別にもう言っていいよ、みたいな。こいつ入らねえだろうなって思ってたのかもしれないしね。なんか入るかどうか分かんないんだから。
うん。
その、開票までは。
でも、その20位まで上がったって、この人最近なんか頑張ったんですか？さ、ちょっとそれだけ気になってて。
いや、あのね、ごめん、正直僕 AKB あんまり見てないん
ですよ。あ、そっかそっか。
まあ、このスポーさんが、いろいろ、まあ、頑張ったのは頑張ったのかもしれない。
3万何百、ね、3万いくらの票をいただくには、うん、それだけ CD 買った人がいらっしゃるっていうことで、うん、あの、そんなね、100人以上多分いらっしゃると思う中に、から、これだけランクが上がってるっていうのは、そのアイドル活動が一定認められてるっていうか、この子は人気があるってことじゃないですか。
うん、まあ、そういうことですよね。
はい。で、しかもそれも、結婚のスキャンダル報道出るまでは、
うん、
本当に人気、まあ、過去ね、結構ちょこちょこと、なんか不思議な発言で、あの、炎上したりしてたっていう過去も経緯があったみたいなんですけど、うん、込み込みで考えて、まあ、ちゃんとね、意思がはっきりしてて、言いたいことをちゃんと言える強い子なんだなっていうことで人気があったのかもしれないですね。
うんうん、なんか、AKB に限らず、こういうアイドル活動って、雇用契約みたいなところに結婚に関する規定ってないのかね？
ていうか、あの、AKB 別に恋愛禁止も正式に歌ってないんだよ、ね。
あ、いや、まあそう、それはそうなんだけど、う
ん、
結婚した時の、
なん
ていうの、会社だったらさ、結婚しましたって会社に伝えるじゃん。うん、で、なんかいろいろ手続きあるじゃん。
うん。でも、伝えてたんでしょ？
あ、伝えて、で、なんだろう。なんだ、そういう、もろもろのさ、その事務所側の対応的な規定っていうか手続きになんか、粗相を感じるじゃん。いろいろ。
多分、初めてすぎてもう、仕組みが整ってないですも
ん。そうなんだろうね。なんかそんな感じするよね、今回ね、
うん。
芸能人ってやっぱりその結婚と離婚って多くて、結構自己発表みたいなのも、
うん、
一般人とちょっと違う形で見た方がいいかもしれない、
ね。まあ、有名になってるがゆえにね、あると思うけど。
はい、結婚自体もタレン、まあ、その、いわゆるその人間を等身大でもう売ってる身ですから、
うん、
まあ、そういうのも含めて見てくださいっていうことになってるので、やっぱ結構本人に委ねられてる部分が、
だから、
まあそうね、
多分今回の、 その発表に関しては、所属の芸能事務所ではなく、おそらく、AKS というか、その AKB 運営の方に相談をしたんだろうなと思うのよ。そうすると、AKS って基本的に AKB グループしか見てないグループだから、うん、今までこう結婚云々っていうところの知見が全然溜まってないと思うのね。
うん、
で通常の芸能事務所だったら、ある程度こう、先人たちがね、結婚するときにどういう対応しなきゃいけないかみたいなところのマニュアルはあると思うんだけど、AKB の中では多分そういうのがないんで、いろいろこういう事態になってるのかなっていう推測ですけどね、うん、ありますけどね。
まあそういう仕組みまで気になっちゃうお年頃ですね、
そう。
あとその週刊、週刊誌との、そうそう、兼ね合いというか、どういうワークフローなんだろうっていう。
ね、なんかビジネスモデルにつながってきちゃうね、なんかね、考え
でも、なんか週刊誌やっぱり、週刊誌側も嘘を言うことがあって、
うん、
この前何々さんと一緒にいるところ写真撮らせてもらったんですけど、みたいな、カマかけて、で、向こうが認めたら、ちょっと写真写り悪いんで、もう一回、ちょっと嘘の写真撮らせてもらえませんかつって、綺麗な写真を撮り直すことも、週刊誌ではあるらしいので、まあそういう駆け引きが、いろいろある
んですよ。それでその、小出さんとかって、ハニートラップにかかったとかね、そういうのも、週刊誌とか、
うん、
あとお金の裏でね、
うんうん、
あった
ん
ですね。いろいろな噂があって、まあ闇が深いな、これとは思いましたね。
うんうん、まあ、芸能関係はね、我々のわからないことがいっぱい動いてますよ。まあね。うん、まあ、そんな、今日は Wi-Fi と AKB のお話でございましたけれども。
はい。
まあね、皆さんから、それぞれに対してのご意見、たっぷり募集しております。
これは、ありそうですと。
はい、
う
ん。ぜひお送りいただければと思います。Twitter、E メール、お便りフォームからお送りいただければと思います。Twitter は、かけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイト、または Twitter からリンクをしておりますので、そちらからお送りいただければと思います。番組に対する ご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りお送りいただければと思います。アイドルね。難しいですよね。
うん、でも、時代に合わせて
男性アイドルだとなんか、そんなに問題にならなさそうな気がするのは、気のせいなんでしょうか。
ジャニーズって、あんまり結婚しないですよ、でもね。
なんか、ワングループ一人みたいな感じ。
そうね。
そうです。
はい。まあ、そんなわけで、お送りしてまいりましたのは、私、本日と、
グリーンティーと、
グマーマーでした。
では、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。